教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている広木鈴香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、鈴先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。さて、相続就活のリアルということで、お父さんが亡くなったご家庭で、お母さんと子供2人残されたと、で財産構成としては自宅と、それ以外に収益物件がある、アパートを持っていると、で、それなりに金融資産もあるご家庭で、そのアパートを子どもたちが共有名義にすることのリスク、前回お話しいただきました、それ以外にどういった問題がありますか。
まずですね、やっぱり財産構成としてそれなりに財産がある方とかになりますと、やっぱり相続税がどれぐらいかかるのかっていうのを税理士の先生にご相談するのは大事かなと思います。で、相続税って結局亡くなってから10ヶ月以内に払わなきゃいけないんですよね。そうなってくると、こう思いもしないお金を例えば用意しなきゃいけなくなっちゃったりすると困るじゃないですか、だから心の準備をしておくっていう意味でも、税理士の先生に相続税どれぐらいかかるのかっていうのを、試算してもらうっていうことは大事なことかなとは思います、ただ税金を試算してもらうっていうことも大事は大事なんですけど、結構こう皆さん税金税金っていうふうに心配事が税金っていうふうになっちゃう方多いんですけども、税金よりもやっぱり財産の分け方をどうするのかっていうところが大事なんですね、例えばですけども、財産構成としてもう本当に例えば収益物件しかありませんっていうふうになって、じゃあ収益物件を子どものうち一人がもらいますってっていう風になっちゃった時って、もう一人のお子さんがいいよいいよってなればそれは成り立つんですけども、でもそうは言ってももう一人の子供の法定の相続分っていう権利をもらってるっていうことになるじゃないですか、そうなってくるともういいよって言ってくれた人は何ももらえないことになりますよね、そこについてはやっぱり法定相続分っていう権利があるっていうところを認識した上で、ちゃんと遺産分割がうまくいくかどうかっていうのを財産構成を見て決めていかないと、
どんなに兄弟間仲良くて、他の兄弟がいいお兄ちゃんにあげるよ、お姉ちゃんにあげるよって言われてもですか。
あ、そこはいいんです、そのあげるよっていうふうに言ってるんだったら大丈夫なんですけども、将来的にそれが変わる可能性もありますよね。結婚するとか子供が生まれるとか、
そういうことか。
そのタイミングはやっぱりちょっとあると思うんですよ、そうなってきたら、もしそういう取り決めがもう家族全員でされてるのであれば、それこそ遺言作っといた方がいいじゃないですか、せっかくもうそんな話でみんなまとまっていいよいいよってなってて、で親御さんとかも、長男がそこは引き継いだ方がいいっていうので全員納得してるんだったら、じゃあそれちゃんと遺言残しておこうねっていうのが大事なんですよ、ただの口約束って、本当に相続発生した後に
揉めます。
そう言ってたじゃんって、もうそのつもりになっちゃってるわけじゃないですか。お兄ちゃんとかとしては、もうそのつもりになっちゃってて、自分がもらうつもりで何かお金を準備するとかそういうことも何にも考えてないっていう状況で蓋を開けてみたら、例えばいやあるでしょ権利みたいな、配偶者とかが言ってくる、
ってその時にもしかしたら何かね、うん、大きな借金を抱えるようになってしまったとかね、うん、
住宅ローンとかも割とやっぱり毎月の返済あるとか、はい、住宅ローンいくら残ってるとかって結構やっぱ負担だと思うんですよ ね、
そうですよね、
独身の時と結婚して子供生まれて住宅ローン組んでの時とは考え方も
変わります、
違くなるので、そこはやっぱりもう決まってるんだったらそれを遺言書に残しておく、そう、税金はそれから、
なるほど、
うん、でやっぱり法定相続分っていう権利があるのにも渡してくれてるんだ、うん、渡そうとしてくれてるんだっていうところはちゃんと認識を、うんうん、
必要なんですね、
して、うん、であとはまあ遺留分、
あ、そうだ、
あるじゃないですか、
遺留分請求される場合もありますからね、
遺留分の侵害額請求をされてしまう可能性も
そういうことか
あるので、やっぱり可能性もうリスクですよね、だからもう前回と同じようにこういう可能性があってこういうリスクがあるからある程度こういう準備はしといた方がいいのかなとか、
うちは仲いいから大丈夫って、いやいや、うん、数年後数十年後どうなるか分かりませんよ、そうなんですよっていうことですよね、
うん、もうお母さんがいる時は仲いいっていうのは結構多いんですよね、はい、であ
とは潤滑油だったんだお母さんが、
そうそうそうそう、であとはご結婚してない方がいるとか、
うん、
ってなるともう逆にあもう面倒見てあげないとっていう風になって仲良かったりとかするんですけど、うん、みんな結婚してると逆になんか仲悪い人多いかなっては思います、その仲悪いっていうか考え方が違うなっていう、
まあ、いろんな考え方がね、
そうなんです
よ、それぞれ家庭が、ね、うん、できるとね、いろんな考えの人たちが出てきますからね、
そうなんですよね、そこはもうしょうがないですよね、あの、まあ、配偶者の方々もいろんな考え方じゃないですか、一人一人やっぱり違う考え方ですし、うんうん、あとやっぱり自分の生活を守るのが一番だと思うんですよね、皆さん、そうなってくるともう自分の子供のことが一番最初に優先されると思うんですよ、
うん、
いくらまあ兄弟であっても、うん、今まで一緒に育ってきたとは言っても自分が結婚して子供ができたら自分の子供にこうしてあげたいとか、
うん、
そういうお気持ちが出てくると思うんですよね、
もう家族でお気持ちが決まっているのであれば、はい、それをしっかりと遺言書として形に残しておくということが大事なんですね、
はいはいはい、
司法書士事務所アベリアは話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。